はい、皆さんこんにちは。作家編集者のバーバラ飛鳥でございます。昨日はですね、ユーストリーム、配信の方を行ったんですけれども、ご覧になっていただいた皆様ありがとうございました。ですね、今日はちょっとそれにちなんでですね、平常心はいかに大事かというお話をしたいと思います。なんて言うんですか、私慌てんぼうというわけではないのですが、物事を忘れることはしょっちゅうですし、うっかりということなんか数知れずなのでございますけれども、皆様いかがでございましょうか。昨日ですね、配信いたしましたユーストリーム、1万円からの自費出版5でですね、原稿を書くコツというお話をしたんですね。で、私とか昨日、配信一緒にいたしました薄井総理などはですね、まあ一応プロのライターなわけでですね、まあ原稿を書けと言われたらちゃんと書くことができる、締め切りまでにね。で、昨日お話ししたのは、自費出版においてという話なので、基本的に、ビジネスではないというお話でございます。ビジネスではないのに、原稿をちゃんと書き上げるというのは実はこうなかなか、難しいお話でして、私たちもですね、私たちプロの、作家さんとかライターさんであるとかも、仕事でないとなかなか書けませんという事態は発生するわけでございます。だからそういう意味では、素人さんと全く立場的には変わりません。仕事でお金がもらえるかもようわからんのに、原稿用紙のマス目を埋めるというのは、大変なことなのでございます。で、必要なのが、昨日もお話しましたけれども、鬼のスケジュール管理ということになります。よく、書店とかでね、毎日5分を続けなさいとか、毎日30分で司法試験が受かる方法みたいな、そういうね、一見安易に見える、本がたくさん売られておりますけれども、逆に言えばたくさん売られているということは、それだけ需要があるということでもありますし、私がこの出版業界十何年の経験ではっきり断言できることは、原稿を書くにあたっては毎日コツコツに勝るものはございません。20代とか、20代前半とかね、そういった頃でしたら結構力技でね、原稿書くということが割とできたんですけれども、なんていうのかな、ある程度、こう長いもの、まあ、自費出版しようというお話とか、書籍を出そうというお話ですから、ある程度まとまった原稿が必要です。どんなに少なくても原稿用紙で100枚もしくは200枚分ぐらいの、原稿がないと、書籍としてはちょっと体裁がね整わないわけでございます。でそんな長い原稿をですね、一気に書くというのはなかなかやっぱり難しいわけですよ。私仕事の時はだいたいそのぐらいの原稿を1週間で書きますけれども、なんていうのかな、あ、それは仕事だから、後ろでこう目を三角にした編集者さんが後ろから槍でチクチク刺してるような、まあ異常な状況だから書けることであって、普通に、別に儲かるかどうかよくわからんという、まあ同人誌であるとか、自費出版である場合はですね、なかなかそれを一気に一週間でやり遂げるというのはなかなかやっぱり難しい。というわけで、結局、毎日コツコツ少しずつというのに勝るものはないというふうに確信しております。特に私なんかは仕事でも、まあ、同人誌でもね、テープ起こしという割とこう、あんまり楽しくない部類の、仕事が結構あるわけでございますけれども、で、そういう場合はですね、やっぱり、テープ起こしっていう、まあ、あまり楽しくない作業なら、なおさら、毎日コツコツというのは、すごく、 大事だし効果的だし一番効率がいいというふうに、確信しておりますし、まあそれは事実なのでね、絶対動かせません。で、だから本屋でね、毎日5分を続けなさい的な本がたくさん売れていますし、売っているのはもう中身ははっきり言っても正しいんですよ。で、でもどっちかっていうと毎日5分が正しいことはもうみんなわかってるんです、多分。で、わかってるけどできない。毎日5分を続けるためにはどうしたらいいかという本の方がどっちかというと私は欲しいわけですね。で、毎年私が4月になりますとね、今年こそは語学をやろうと思って、こう NHK のラジオ講座のあのテキストいっぱい買い込むわけですけども。で、今年なんか3日坊主どころか1回も聞かないまま、もう4月が終わろうとしておりますので、もうゴミ箱に入れるほかはないという、そういうひどい状況に陥っておりますが、ポリシーとしてね、NHK ラジオ講座 CD で聞くものではなく、ラジオで聞くものだと思ってますので、今年もまたその野望をね、果たせず終わってしまうわけですけど、まあ毎年こんなもんです。で、多分ね、4月が一番売り上げ高いと思いますよ。NHK ラジオ語学講座の、テキストはね。まあ、まあでもそれだってね、一応何かをやろうと思うだけでも立派なことだと自分を甘やかしている、今日この頃なのでございますけれども、まあ、さっきの話に戻しますと、毎日コツコツというのにやっぱり勝るものはないわけですね。で、じゃあどうやって毎日コツコツやったらいいのかって言ったら、昨日の、ユーストリームのお話と重複するところがたくさんありますけれども、やっぱりね、鬼のスケジュール管理がやっぱりないんですよ。これ以外ないんです。例外を作らず、絶対に1日5分はやる。で、5分実はね、まあ、実際に毎日5分やってらっしゃる方はわかると思うんですけれども、実際5分って大した時間じゃないんですよ。本当にやろうと思えばすぐできる。で、その、やろうというのが、この、やっぱ大変じゃないんですね。やろうという気にならない。それをどうやってその気にさせるかというね、そこが大変なわけでございます。で、結局フリーランスというのは自分をですね、自分の奴隷にいかにうまく、こう、自分をいかにうまくこき使うかというのが、フリーランスの要諦でして、要諦というか、大事なところでしてね、いかに自分をこき使うか、そして、いかに一人 SM ができるかということですよね。まず、毎日5分でいいんですよ。5分でいいから原稿を書く。まあ原稿でも何でもそうです。ビジネスでも、趣味でも、習い事でも全部そうで。毎日5分、いかにやるか、そしてどうやって続けるか。でね、もうこれは鬼のスケジュール管理しかないんですけども、で、どうやってじゃあスケジュールを守るのかといったら、まあ、まず、例外を作らないことっていうのと、一日、できなかったからといって、落ち込まず、次の日も何事もなかったかのように、一日かけた次の日もまたやること。これは、岡田斗司夫さんがね、いつまでもデブと思うなよという本の中でおっしゃってましたけど、一日、どか食いしちゃったからって凹むなと。次の日からまた何事もなかったかのように、ダイエットを続ければ問題なしと。確かに一日食べただけでは太らないんですよ。だから、その、一回挫折っていうか、一回できなかった時にいかに復帰するかというのは非常に大事なことでございます。なんていうのかな。まあ、原稿を書くのが楽しいから私たちこの商売にいるわけですけど、漫画家さんもそうなんですけど、意外にね、手つけるまでが遅いという方は結構おられます。皆さんも身に覚えがあるでしょ？私も覚えがありますよ。今、ユーストリームじゃないから見えないけど、部屋の中が大変汚いことになっておりまして、お掃除もやり出すと楽しいんですけど、やるまでが時間かかる。で、じゃあそういう時はどうしたらいいかって言ったら理由はこれは解決方法結構簡単で、考えずにやるわけです。やんなきゃなーということも考えない。だから、ある程度、小学校とか中学校の時間割みたいにスケジュールをリストアップして貼り出すっていうのは大事なわけですね。もう考えない。9時からこれをやる。10時からこれをやる。11時からこれをやる。というふうに、 まあ私フリーだから、あの昼間は好きに仕事の時間に使っていいわけですけど、このように鉄の、意思でもってスケジュールを管理で、まあできればいいんですけど、できないから、あのスケジュールを作って張り出す。で、時報が鳴ったらもうそれをやる。30分経ったらこれをやる。で、っていうのが多分一番効率いいですね。考えない。意外にね、実生活上において考えないということはものすごく大事なんですよ。いちいちね、あれはどうの、これはどうのって考えてたら、意外にできない物事が多い。だから、考えないということは、実は日常生活において大変大事なことでございます。で、話そこまで行きました。で、何にも考えないでやる。まあそうすれば結構テキパキできるわけです。で、最後の関門が平常心というわけでございます。要するに、心が追いついていかない。何も考えずにパッパッて切り替えていけるというふうに、なかなか人間ってね、こう、切り替えが効かないんですよ。前のちょっと引きずっちゃったりしてね。それが多分毎日コツコツやるということの最後の関門だと思います。で、どうやったら心を切り替えられるかっていうのはちょっと今さっきね考えたんですけれども、これ慣れしかないですね。だって、小学校とか中学校の時とかは時間割ってあって1時間ごとに違う教科してたわけじゃないですか。5分休みを挟んで。で、それが実際にできてたわけですよ。前の時間図工だったから、この体育は身が入らないなんてことあんまりなかった。だから、結局、心パッパと切り替えていくっていうのは、これはもう、慣れしかないんじゃないかというふうに思うわけです。で、まあ、一つ、ヒントになるのは、切り替えるときに休憩を挟むっていうのは結構ありなような気がしますね。リフレッシュする。で、一旦、ニュートラルに戻す。で、また次のことに取り組む。というふうにやると、かなり一日が有意義に、たくさんいろんなことができるような気がします。なんかの本で読んだんですけど、きっちりスケジュールを決めて行動すると、一日がすごく長いという、いいことです。なんていうのかな。一日、本当にね、お金出してもね、どんな偉い人でも、一日、お金ドーンと積んで、一日48時間にしてくれってことはできないんですよ。もう、それはアメリカ大統領から日本の総理大臣から私に至るまで、全部、そう。もう一日24時間以外変えられないわけですよ。で、じゃあ、あとは時間をどうやって有効に使うか、ということしかないんですけれども、結局、最後のところはですね、スケジュール管理をして、なるべくたくさんいろんなことをしようと思ったら、スケジュール管理とそれに慣れること。で、あんまり考えないこと。あ、これやるのね。はい。じゃあ次これやるのね。っていうふうに。あまり、こう、パッパと切り替えることに対して考えないこと。で、守れなくても、あまり凹まず次の日からまた守ること。ということはですね。なんていうのかな。最終的には原稿を書くためには、必要なことなどじゃないかなというふうに思います。みんな、私たち現代人は大変大変忙しいので、時間がある時に何かをやるって言ったら絶対できないですよ。時間はね、ある時にやるんじゃなくて、時間は作るものです。時間作らないと絶対できない。時間ある時に会いましょうなんて言ってる人は、こいつは私と会う気がねえなと思って、まあ間違いないわけでございますけども、時間は作るものだし、もう一個言うと、仕事も作るものなのでございます。まあ、仕事はもらうもんじゃない作るものだというお話は時々私もしてますし、またことあるごとにね、お話ししたいと思いますけれども、皆さんも、スケジュール管理で、私も頑張ります。口ではこう言ってますけど、できないからね、いろいろスケジュール守るということについて考えるわけで、なんていうのかな。守れてたらこんなこと考えないわけですよ。なんでみんなこれができないのと。言うぐらいの人は、それができる人なんです。できないからこそこんないろんなことが言えるわけでね。できる人はなんでみんながこれできないかわかんないっていうぐらいができる人の発言であって、私も、皆さんと同じように怠け者であって、かつ、スケジュールが守れない、だらしない人間なのであります。というわけで、最近ね、 もう私も、残りの人生短いなというふうに思い始めまして、なるべくたくさんいろんなことをやりたいと思っていますので、鬼のスケジュール管理ということをですね、皆さんと一緒に目指したいと思います。でもまあ、1日5分を続けましょう的な本は買いませんよ。どうせ書いてあることみんな同じだしね、ごちゃごちゃ言わずに、何も考えずにやるということが、一番の近道で、しかも本を買わずに済むからお財布に優しい方法でもあったりするわけでございます。皆様もですね、今日から私と一緒に頑張って鬼のスケジュール管理をいたしましょう。というわけで、今日のお話はこのぐらいにしたいと思います。明日もですね、皆様にポッドキャストでお目にかかりたいと思います。お相手は作家編集者のバーバラ・アスカでした。ありがとうございました。